次郎の祖父の病気は不審が進むにつれて悪化した。痛みも増したが食欲をなくして起きていれなかった。教会を設置すれば祖父の病気は回復すると、そういう信仰のもとに教会の建築が始まったから、父はとにかくとしておじたちは狼狽した。沼津市教会からも学童文教会からも水口大教会からも次々に先生方が見舞いに来ては、美の里氏をしお願い勤めをしてくれた。美の里氏をするというのは、病のもとは心からという天理教の教理から出てきた独自なもので、祖父の神経痛の原因が何か教理の上から探求してこれだと分かれば、祖父が反省し懺悔しその心違いを直して新しい決意を神に誓って助けてもらう段取りになるのだが、その病原が何か、それを先生方は痛み苦しんでいる祖父の枕元でいつも教理からくどくど説くのだ。せっかく教会の設置が認可になり、不審まで始めているのに、祖父が喜んでいないからだと説いた先生もある。それをもう祖父は素直に聞いて神様にお詫びした。先祖代々労働をしないで多くの漁師を苦しめてきた因縁を詫びなければと説いた先生もある。それにも祖父は従った。父が天理教に帰依したために財産をなくしたことを心の中で惜しみ、父を憎み、真から信仰を持っていないからだと説いた先生もある。それについては先生といろいろ応対をした後で、すまなかったと祖父は言った。その他、祖父が腹立ちやすい性格のために、知らず知らずに多くの人の心を痛めてきたからだとか、夫婦の間で円満そうに見えたが心の中で妻について不満を重ねてはいなかったとか、具にもつかないことをさまざま暴き立てる先生方もあったが、祖父はいちいち素直に聞いて、そのどれをも自分の犯した罪として詫びた。しかし祖父の病気は快方に向かわなかった。次郎はある日、祖父が思い余って祖母に力なく言うのをふと耳にした。どうお里しをいただいてもよくならん。私はもう懺悔することがなくなってしまったよ。義太夫を聞きたい。十何年も聞かなかったが。次郎はびっくりして部屋の隅に座ってしまった。八畳の座敷に病床を述べてあるが、その部屋の一方の壁が落とされ、代わりに板を張って不審状の隅になっているため、大工の音が祖父の頭の上にも落ちていた。おじいさん、そら、昔昔のことだけど、お清さんのことを懺悔しましたか？私は何とも思ってませんが、神様は知っているでしょうからね。もうとっくに一人でお詫びしている。お清さんが池にはまったのは、おじいさんが押したんではないでしょうね。違う。証拠に遺書があったからな。本当ですね。本当とも、この模様に及んで嘘が言えるか。それを伺って安心しました。因縁として後へ残ったら、子孫にすまないですものね。しばらく沈黙が続いたが、祖父のかすんだ声がまた聞こえた。次郎は固唾を飲んだ。 昔のことだが、はっきりさせておいた方がいいかもしれんな。あれは不動様のおこもりの晩だったよ。山八の勘吉がみんなの前で、お清と麦畑で寝た話を得意にした。おこもりに女の話をするのは不謹慎だと咎める若い衆もいたが、小町娘という評判のお清と寝た嬉しさが黙っていられようかと勘吉は抜かした。黙れと私は怒鳴った。勘吉は黙ってしまった。団長だから叱ったものとみんな思ったようだが、ずっと前から私はお清とできていた。親に話して嫁にもらう決心をしていた頃だ。おこもりが終わった朝、私は勘吉にお清と一緒に俺の家へ来いと言って、石段の上から突き飛ばした。その足でお清に会って、勘吉の言葉を伝えて、勘吉が嘘を言ったのなら奴を連れて謝りに来いと言い残した。それから二日目の夜、あの事件だ。お清を池へ落とした者があれば、それは山八の勘吉だよ。もういいですよ、それ式のこと。40年も胸の収めているなんてあなたもいけませんね。色状の因縁は怖いと言っても、と祖父は祖母は祖父の背中を撫でていた。あのリだこのリだ、あれがいかんこれがいかん散々懺悔したけれど、これ以上言われたら人間が生きてることがいけないってことになるな。堪能しろと言うからガンガン頭の上でカンナを打たれるのも歯を食いしばっているけれど、うるさくて頭が飛んでしまいそうだ。祖父の痩せてくぼんだ目には涙が溜まっていた。次郎は異様な感動で全身がしびれる思いがした。いつも気難しくて厳しくて、家庭の中の巨大な岩石のようにがんと控えていた祖父が涙を溜めているのをびっくりしたが、その祖父がきれいな娘と麦畑の中で寝たのなんのと生死の問題にしているのが天変地異に勝る大事件だった。それゆえその夕、祖父が工藤の前で火を焚いているそばに寄って、内緒話のようにその事件についてそっと聞いた。祖母は記憶力が良くて、次郎の小さい時から何でも話してくれたが、その時は瞬間呆れたように目をしょぼつかせて次郎の顔を見ていた。まるで目が見えなくて次郎を探しているようであったが、すぐ普段の調子で話した。あの時お前は座敷にいたのかい。おばあさんには見えなんだが。そうですか、いたのならあんなことをおじいさんに聞いたのはおばあさんの失態だったよ。おばあさんがおじいさんのお嫁さんになる前の年の不動産のお祭りの時の話ですものね。部落一の器量よしのお清さんが女だてらにおじいさんのところへ呼ばいに行って、裏庭の池へはまり込んで亡くなってね。大変な評判で、それもおじいさんが背が高くていい男で、娘さんたちに騒がれていたからだろうね。 うちは網元だし、村井芝居でも團十郎なんて呼ばれて、誰がおじいさんのお嫁さんになるのか、娘さんたちは夜と触ると噂をしていたから、いつの間にかお清さんがおじいさんに選ばれていたのを、夜ばいに行って池へはまり込んで死んだと、羨ましくて言い立てて笑ったとばかり、おばあさんは内心思ってましたよ。翌年の春、おじいさんのところからもらいに来られて、おばあさんは気が遠くなるほど喜んで、お嫁入りしたもんで、お嫁入りの前にも、お嫁入りしてからも、お清さんがなぜ裏の池に落ちたかなんて、おじいさんに聞かなんだよ。おじいさんが池へ突き落としたのではあるまいか。そう疑うこともあったのにね。おじいさんが病気になってからはそう決めていたけれどもね。知っているのはおじいさん一人きりでしょうが、そんなことをおじいさんに聞くのは、40年連れ添っても無礼ですもんね。今年のお盆にはおじいさんに内緒でお清さんの墓参りをして、代わってお詫びをしたけれど、さっきおじいさんから聞いて、やっぱり私は慌て者だったと悔やんでいますよ。おじいさんって若い時から若い時から娘を池へ突き落とすような、手荒いことのできるお人でないぐらいわかっているはずなのに、そんな疑いを持つなんて、女はいくつになっても浅はかでしょうかね。祖母の話はいつも物語風になるから、次郎は胸にあった悲壮感を現れた。その日も次郎が学校から帰ると、学童の会長さんが父と一緒に祖父の枕元に座っていた。会長さんはまたしても祖父にお諭しだった。